和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は北海道の陸上短距離界を牽引してきました北風沙織さんにお話を伺っています。
その怪我をされた時、はい、なんかはですね、はい、本当にもう気持ち的にはどん底になると思うんですが、 それをこう乗り越えるね、
はい、
あるいは乗り越えてきたというのはどういうものがあったからですか。
そうですね、でもそれこそ私言葉にすごく救われたなって思っていて、うん、なんか私の姉の付けにたまたまあったその心を変えたあの言葉っていうなんかちょっと本があって、
心を変えたあの言葉、
はい、でそれを怪我、まあ、高校時代からそのあるものはしてたんですけど、あ、いい言葉だなと思いながらその物質とかに貼ったりとかしてたんですけど、たまたまその怪我をしてそれを見つけた時に多分その捉え方って全然変わっていて、うん、すごくそれで私自身救われた部分があって、はい、まあ、例えばなんだろう、他人と比べるより、あ、人と比べるより昨日の自分と比べてどうかっていう言葉だったりとか、
すごい、
なんか回り道したっていいゴールの道は一つじゃないっていう言葉だったりとか、あとはなんだろう、やっぱり一番よくする神様は乗り越えられる人にしか試練を与えないっていうような言葉で、なんかその時の辛い状況のその言葉を聞いた時にすごくプラスになったと、あ、自分はそういうふうに今試されてるのかなって、神様に自分だから乗り越えられるのかなっていうふうに思えるようになってから、なんかずっとその怪我が治らなかった、もう痛くてなかなか走れなかった状況が、まあ、それだったらもう 80% しかもう治らないんだったらもう 120% の努力をしてそれをその怪我を埋めればいいんじゃないかなっていうふうに思えてから、結構その痛みがな少しずつなんかそのプラスに、やっぱ言葉ってすごく大事だなと思って、
はいはい、
自分自身がプラスになることによって体の状況もどんどんどんどん良くなっていって、で知らない間にそのあんなに痛かったものが少しずつ本当良くなっていって結果に結びついたっていうのがあったので、なんかその私は言葉にすごく救われたなっていうふうに思いますね。
いやいい言葉ですね、はい、それは
そうなんですよね。なんかその当時正直あの福島寺田がもう絶好調で、
はい、
結構私はもう本当にどん底にいたので、なんか、まあ、そういう意味では多分自分自身も比べてしまってた部分があって、なんで自分だけっていうふうに思ってしまった時もあったので、やっぱりでもその前の自分と比べて、あ、今日は足の状態良かったって、それの積み重ねがそういう結果にちゃんと結びつけられたなっていうのはすごく感じるので、まあ、多分その言葉、その本を見つけなかったらもしかしたらどう立ち上がっていくかが分からなかったかもしれないんですけど、うん、本当にたまたまその本を見つけた時になんかちょっとなん自分を見つめ直せるきっかけになったかなというふうに思いますね。結構そうです、私の家族とかそういう本とかそういう言葉の本みたいなのを結構買ったりしてたのかな。今でもお姉ちゃんとかもたまにそういう本を買ったりとかして自分と見つめ直すみたいな。
いや、いい言葉ですね、うん、でそれもやっぱりご両親が陸上をやってたり、
うん、
お姉さんたちもそういうふうな、ね、世界にいたことがあって、あ、妹が苦しんでるなっていうね、うん、そんなこともやっぱりお互いこう分かり合えるね、
はい、
環境にあったんでしょうね。だからまあそれは妹さんの沙織さんに見てもらいたいから本を置いたかどうか分かりませんけれども、
はい、そうなんですよ
ね、ね、そういう言葉のこう優しさを素直に受け取れるっていうのはいいことですよね、
うん、そうですね。なんかそういう意味では、ね、よく監督がその、まあ、なんだろう、強い選手はやっぱ素直じゃなきゃいけないっていうことをよく言ってたんですよね。その、はい、素直じゃないと結果が出ないっていうことは言ってて、まあ、そういう意味での、あ、素直というかそういう言葉がしっかり入ってくるっていうことは、まあ、そういう素直さっていうのも大事なのかなっていうのはちょっと知れたかなと思います。
いや、もう言葉として重みありますね。でもその一方で陸上選手というか、まあ選手アスリートはね、やっぱり性格的に負けない、そういうことも必要なわけですよね。
そうですね、
絶対にね、
はい、
うん、
なので結構私もなんだろう、よく学生とかには 結果を出すわがままだったらいくらでも言っていいっていうことは言ってるんですよね。なのでその結果を出すわがままって、その芯、自分の芯をどれだけ貫け通せるかっていうのがすごく大事で、結構私自身も、まあ成功したからというか、大学時代に結果を出せたからこそそう言えるのかもしれないですけど、やっぱりその言葉にやっぱり振り回されてしまうというか、その多分ああだこうだって言われたら、はいはい、あっちがいいのかなこっちがいいのかなってなってしまうと、その芯がぶれてしまうと結果って絶対出なくなってしまうので、まあ、そういう意味ではなんか自分はこういう練習をしたら絶対強くなるっていう、はい、そういう芯があって、やっぱ他の人とちょっとで違う練習をやるとかっていうのは全然構わないんじゃないかなと思っていて、なんかそういう意味での、まあ、芯、その、まあ 素直さも大事ですし、そういう結果を求めるための芯っていうのは、うん、やっぱすごく大事かなっていうふうには思いましたね。
北海道の陸上界というのは子どももそうですけれども、はい、全体的にいいんでしょ。
北海道ってすごく強いと思うんですよね、他の県に比べると。なので本当に多分可能性がある子たちってたくさんいるので、うん、なんかそういうのをもっと、まあ、どういう方法でやっていくかっていうのはちょっと私自身もまだ見えてないんですけど、なんか多分これから先もすごく楽しみな選手はたくさんいるだろうなっていうふうには見てますね。
しかも北軽さんのようなそういう実力っていうか実績を持った方が、そういうふうにこう指導の方に直接こう乗り出すようなものって今まであまりいらっしゃらなかったでしょ。
そうです ね
北軽さんがおそらく最初ぐらいだと思いますよ、
は
い、
うん
でぜひそういう意味では道筋をつけてほしい、
うん、いやそうですね、
うん、それは中村監督にはこううちうちでご相談なんかされてるんですか。
まあ、監督とも結構いろいろ話してて、まあ、それこそなんかちょっと新しいチーム、まあ、新しいチームというか、うん、みたいのを作りながらそういう子どもたちの場所を作れるようにしたりとか、
はい、
まあ、多分中村監督もそういうのやりたいとはちょっと思ってるとは思うんですよね。なので結構そういうなんだろう、一緒にそれこそ監督とニコイチで一緒に陸上教室だったりとか、うん、そういうのやっていきましょうみたいな感じで言ったら結構もういいなみたいな感じなので、うん、結構そういうのにはすごく協力的というか、
うん、
っていう感じでやってますね。
いや北軽先生に教えを請いたいな。子どもたちでも幸せ、こういう先生に教えてもらえるのは。やっぱりジュニアのこうスクールっていうかね、
はい、
そういうのを作りたいですもんね。
そうですね、やっぱりまあもちろんその楽しいっていうのはすごく絶対大事だとは思うんですね。そのスポーツをやる上でも多分最初ってみんな楽しんでやってたはずなんですけど、やっぱり結果だけを求めてしまうと苦しくなっちゃうので、うん、はい、まあ、そこをどういうふうに苦しみながらでもしっかり楽しみもあるよっていうのを伝えられるっていうのはすごく大事なことなのかなっていうふうには思いますね。
素晴らしいですね。これもうラジオで聞いた人はもう感激しますよ、
はい、
じゃあ自分の子は北風スクールに通わせようっていうふうに思いますって。
いやそうですかね、うん、
でもそれもこれも全部やっぱり自分でいろんな経験をされてきたからでしょう ね、
はい、それはありますね、
うん、
なので本当にこのいろんな経験は本当に無駄じゃなかったなっていうふうに思ってますし、本当に経験って誰もができるものではないので、本当にそれはすごい私自身の財産にはなってるなっていうふうには感じますね。
いいお話を聞きました、はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞ今度ご自分のためにも
、はい、
一つまたスタートラインに立っていただきたいと思います、
はい、そうですね、
大いに期待してます、
はい、ありがとうございます。
でまた何かあったら取材をさせてください、
はい、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組を聞いてのご感想はメール元気@stv.jp genki@stv.jp ファックスは 011-202-7290 番、おはがきの方は郵便番号 060-8705 STV ラジオ和久井香織の元気発見までです。さあこの後は北海道ライブ朝耳をお送りいたします。今日も一日健やかにお過ごしください。